リスナーの皆さん、こんにちは。京都トゥデイの時間になりました、パーソナリティの坂井宏です。
アシスタントの国分太吾です。
結構急に寒くなってきてね、
はい、本当ですね。
なんか秋があんまりない、
はい本当ですね、
北海道みたいになってきてるんじゃないですか。
なんかそんな感じ今年は感じてます。
暑いなって言ってるとなんかもう寒いというか、
そうですよね。なんか着るはずだった服が着れないっていうのがたくさんありますね。
それと結構暑かったでしょう。
はい、
なんか知り合いがね、はい、百貨店に行ってるんですけど、はい、ブーツが売れないって
あ
靴のフロアにいるらしくって、
はい、
ブーツ全然売れないんですよとか、
うん、まあこれから
ですかね、うん、これから売れると思うんだけど、はい、普通売れる時期に全然売れていかないと、
うん、
困ってましたよ。なんか
そうですね、
ああいうのって結構季節に関係するからね、
うん、そうですよね、
影響大きいでしょう ね、
ね、ちゃんと寒い時寒くないと困るって、ね、そうそうそうそうおっしゃってますもんね。
はい、この番組は町創生研究所の協力でお送りします。はい、今日は、まあ、秋ということでね、
はい、
まあ、そもそも京都にはお客さんがたくさん来てるんですけど、
はい、
特にね、春と秋は、まあ、増えるということで、
そうですよね、
まあ、東京とかね、
はい、
まあ、海外とかはの方はだいたい鉄道で入ってくるんで、
はい、
まあ、あんまり問題ないんですよ、うん、
はい、
でかつ宿泊もされるし、うん、それなりにお金を落とされるんでいいんですけど、
はい、
問題は車で来る人、
はい、うん、
で特に大阪とかそれから
ね、
いわゆる名古屋県域のあたり、うん、名古屋付近車の所有率すごい高いので、
うん、そうですね、そのね、メーカーもありますし、
あ、そうですね、それから北陸県域、
はい、
あの辺の人はある程度の時間で来れるでしょ
う、うん、
で日帰りする人とかいるんですよ結構、
うん、
そうするとね、はい、車で来てぐるぐる回って、はい、大して見ずに帰るっていう、
はい、うん、
ね、何しに来てるのかなっていう感じだけどな、
ね、渋滞にね、そうそうそう、巻き込まれて
どうしても渋滞になるんだね。
そうですよね。
でもうずいぶん前の1986年、5年か6年ぐらいですかね、
はい、
まあ、その時からというかそれまでからずっとですけどそういう問題が観光の時にあって、うん、で嵐山のあたりでその観光に来る人にパークアンドライドっていう車を途中でね、はい、駅の付近で止めて電車で行ってもらおうというのを実験をしたんですよ、
はいはいはい、あ、結構昔から。
そうそう、でその前に嵐山のあたりにも観光客に、
うん、
3万人ぐらい調査して6000何本帰ってきたという、
はい、
なんかで帰ってきたアンケート見たら全国からみんな来てたというやっぱりすごいなっていう、ね、北海道から沖縄まで来た人があって、これはすごいなって。でやっぱり車の人が全然回れてないっていうのがよく分かって、
うそうですよね。
でまあそういうパークアンドライドやったんですよね。その時はね、はい、丹波口やったかな、はい、KRP、
はい、
京都リサーチパーク、
はいはい、
あの辺りに駐車場を作って仮設でね、
はい、
まあ、実験なので、
はい、
でそこで降りてもらって、はい、嵐山行ってもらうという、
あ、なるほど、
うん、というのが始まりで、まあ、いろいろ実験もしながら今はもう実施されてるんですよね、
はい、
でそれがもうホームページにあるんですけど、
はい、
まあ、京都とパーク&ライドって入れてもらったらすぐ出てくるんですけど、
はい、そうなんですね、
これがねなんかもうパークアンドライドというよりも駐車場の宣伝ぐらいかな、3つぐらい駐車場がたくさん載ってるんですよ。
そんなたくさんですか。
で、まあ、実際大津の方とかもあるし、
はい、
で平方とか門真とか、
はい、あ、結構広いエリア、
ね、それからまあ山崎の方でしょ、
はい、
大山崎、
はい、
が亀岡園部とか、
は
い、でまあ京都自体が大きいんでね、
うん、そうです
よね、ヨーロッパの街もパークアンドライド普通にやってるんですよ、
はい、
車で来て、はい、駅で止めて電車に乗り換えるっていう、うん、でヨーロッパの場合は車で入ってきた方が駐車場が高くなるし、都市の駐車場すごい値段上げてるんですよね、はい、それから時間がかかる、
うん、
結構通行を止めてるから規制で歩く場所とか ね作ってるから、
はい、
なのでなかなか入りにくくしてあるんですけど、で、まあ、そういう例で先行事例があって京都もやってるんですよね、
はい、うん、それぞれの駐車場はやっぱりかなり広いものを準備されて
る、ね、いやこれがね本当の周辺で作ってるのは、まあ、土地代もあるし、まあ、もともとそういうなんで、はい、結構広 広いんですよ、100台ぐらいのオーダーで止める、はい、ただ街中になってくるともう10台とかね、すごい小さいなんで、
あ、だと本当普通の駐車場みたいな、
そうですよ、ね、駐車案内システムもきちっとしてないと、それこそ駐車場を探すのでまた大変
だ
った
のと、そうですよね、
だからパーク&ライドと言いながらどこで止めてどう回ってもらうかは実は結構重要で、あんまり中まで入ってこられると、 そこまでですでに車いっぱい来てるでしょ、っていう話になるんですよね。だから京都のサイズがちょっと難しいですね。で観光地散らばってるからね、で基本はあの駅のとこでないと意味がないんで、あのたまに日本はねパーク&バスライドっていうのがあって、あのバスに乗り換える、でも誰が乗り換えるのって話で、まあそのバスはもちろんシャトルバスですけどね、路線バスじゃなくてね、
まあ、でも場所を選ばないからいいと言えばいいかもしれませんけど、そのバスがどれくらい来てくれるかっていうことですよね。
ただバスだから結局また渋滞に巻き込まれたりするじゃないですか。
そうですよね、確かに
かなんかね、面白いことになってしまうなということなんですよね。はい、ここでね、音楽かけてもらいましょうか。なぜかあのベートーベンにするんですけど、ちょっと来年の話もあるんで、まあそれは後半でも話しましょうかね。はい、ベートーベンのね序曲でコリオランっていうところです。はい。パーク&ライドね、あのパーク&ライドって今普通の言葉になってますかね、
結構聞いてるかな、でも人によりますかね、車乗らない人だと全然関心ないでしょうし、だから電車の中で見てるとあんまパーク&ライドの、ね、広告は見ないです
ね。基本的にないもんね、
まあ、北海道でもねやってましたんで。
北海道やってますか、はい、やっぱり北海道、
そうなんです、あの結局その普段車は乗らないとその最寄りの駅まで行けないから、どうしても車になっちゃうんですよ、
ですよね。
でから例えば旭川の駅の近くとかすごく大きなパーク&ライドがあって、でそこで車止めて
札幌に行くって感じ、
そうです、なんか割引のねあのチケットがあったりとかして、そういう形で、
チケットが連動してたりね、
そうなんです。
あ、北海道もあるんや、京都もあの園部は、なんというか割と自主的パーク&ライドっていうか、駅に駐車場があるからみんなそこで乗り換えて、でも割引とかないんですよ、でも京都まで車で入ってくるのしんどいということ で、で特にあの2条で今、ね、乗り換えれるから地下鉄が、あれが大きいんですよ、あれがない前なかった時は結構皆さん車で来てた、京都駅までね、大きいですねやっぱり、だから京都のちょっと上京とか中京あたりに働いてる人は割とそれが便利になった、
あ、そうでしょうね、
その上から、ね、京都まで入ってくる車の時間割とありますからね、距離的にも、
そうですね、
で混むしね、なのでまあそんな感じでその車の量を減らすとね、そもそもあの本来動きたいバスとかが動きやすくなる、そうするとあの大変なあのバスに乗ったけど全然着かないとか、でバスの中が混むでしょ
う、
その辺もある程度
ね、
バスもうちょっと例えば本数出すことができるし、台数が出せるし、でそういうことをすると本当はあのバスも連接バスとかね、
2台
ヨーロッパにあるやつとか、あれになるとね、あれでもう100人ぐらい乗れますから、軽く、もっと乗れるかな、ね、120人ぐらい乗れるか、そうすると結構まあ、処理が早いんですよ、
ですね、
まあ、もちろん路面電車だともう何百人になってもっといいんですけど、連接バスがなかなかね日本はあのあんまり向いてないんです、ちょっと制度上の問題もあったりして、
そうなんですね、
あの後ろがね、ちょっとこうなんていうか運転手さんが前にしかいないから、後ろがこう
コントロール
しにくいっていうのもちょっとあって、ヨーロッパでもたまに事故が、真ん中よりちょっと後ろ辺にあの丸くこうなんていうの、くびれるようになってるんだけどね、それが触れすぎるというか、結構運転難しいでしょうね、
だと思います
相当長いですよ、あの
そうですよね、
で京都の道狭いから、ということなんで、まあでもそういうふうにしてやった方が、まあ皆さんもあのアンケートした結果でも大体第一の苦情は交通ですから、
そうでしょう
ね、混んでるとか、なんか、もうそれですよ、
はい、
大体2番目料理やけどね、
あ、 そうですか。
料理はね、いい評価も悪い評価も大体2番目ぐらいの、
は
い、美味しいはもちろん上の方にあるんですけど、
高いとかですか、少ないとか、
そうそう、そうそう、高いとか遅いとか少ないとか、
遅い、
だって混んでるんだ
よ。うん、そうですね、
割とでも高いじゃないですか、それから、
まあ、そうでしょうね、
少ない、うん、高い、
うん、
なんか観光の時期に上げたりする時ありましたね、
うん、
昔は、
ね、そう、そういうこともありましたかね、
はい、はい、今日はまあ、秋に向かってね、秋に向かってというか紅葉に向かって交通が結構ね大変になるんで、パークアンドライドの話をちょっとしましたということですね。はい、次回また第4日曜のお昼です。ぜひお聞きください。パーソナリティは坂井宏夢でした。
アシスタントの国分太子でした。この番組は町創生研究所の協力でお送りいたしました。